はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、憧れの選手を決めると上手くなるという話をしたいと思います。中学生、高校生を教えていてですね、思うことは、意外と彼らに憧れの選手がいなかったりするケースが多いっていうことと、憧れの選手がいてもですね、その選手の真似をすることは、あんまり先生からすると良くないと思ってるっていう、この2点ですね。これが意外と子供たちの心の中にあるんだなっていうのを思ったんですね。で、あんまりそれって、いいことじゃないなっていうふうに思うので、今日、その考えをお話ししたいと思います。まず、憧れの選手ですね。私自身のことを話しするといいかなと思うので、ちょっと恥ずかしいですが、自分自身の話をしますと、私、小学校5年生でバスケットボールを始めて、はい。で、その時にですね、NBA が日本に、やってきたっていうかですね、バルセロナオリンピックのドリームチームの関係で NBA が一気に日本で、すごく人気になったんですね。で、当時のナンバーワン選手っていうと、マジック・ジョンソン。はい。そして、マイケル・ジョーダン。あと、ボストン・セルティックスのラリー・バード。この3人がですね、とにかくビッグスリーでして、リーグで一番人気のある選手というところで、で、私は、感覚的にですけど、直感的にですけど、マジック・ジョンソンが一番好きで、で、マジック・ジョンソンとしょっちゅう試合をしてたラリー・バードが好きで、で、この2人のですね、当時ビデオですね、動画っていうよりビデオテープね、を買って、何度も何度もそれこそ擦り切れるほど見てですね、マジック・ジョンソンのノールックパスだったり、ラリーバードのパスだったりとかですね。それから、マジック・ジョンソンは、ちょっとマニアックな話なんですけど、フックシュートが得意なんですよ。フックシュート。うん。フックシュートが得意で、で、私は小学校、中学校の時に、その影響でですね、すごくパスを真似してやったりだとか、あとマジックの真似をして、ポストアップからフックシュートの練習したりだとか、っていうことをすごくしました。はい。で、それとですね、高校になってから、東京の学校でですね、すごく強い学校があって、で、そこの、チームがですね、スリーポイントシュートを、たくさん打つチームだったんですね。うん。で、すごく衝撃的で、かっこいいなっていうふうに思いまして、で、そのチームの、シューターの選手を真似してね、自分もああいうシューターになりたいということで、スリーポイントシュートをね、その人のフォームを真似して、練習したりだとか、そんなことをしました。はい。で、私にとってそれは何だったかっていうとですね、バスケットボールをより好きにさせてくれたし、より自分から、自ら練習にこう取り組むっていう気持ちを作ってくれたと思います。はい。で、結果的に、何にも憧れの選手がない状態から比べると、きっと私はスリーポイントシュートが上手くなったし、フックシュートが上手くなったし、パスが上手くなったと思っているんですね。うん。で、今日のタイトル、憧れの選手を決めると上手くなるっていうことなんですが、意外とですね、今の現役の部員たちに聞いてみると、憧れの選手はあんまりいませんと。うん。そして、そもそもバスケットボールそんな見ないです。っていう人が結構いることに驚かされます。もしよかったらあなたのチームで聞いてみてください。この傾向はどちらかというと女子の方に多い気がしますね。私バスケットやってますと。やってますけどバスケット、見るってことはあんまりありませんとね。WJBL とかね、それから今日本代表とかも盛り上がってますけど、そういうのってほとんど見たことありませんという人が意外と多い。特に女子の方に多めなのかなという私の体感覚です。はい。で、これやっぱりないよりもあった方がいいですよね。うん。絶対見てた方がいいし、むしろ、見るだけでバスケットが上手くなるということすらあるというふうに思います。やっぱり多感なね、時期、思春期の時期であれば、いろんなことに影響を受けますので、その見るだけでね、すごくこうすぐに、自分の成長につなげるっていう、そういうことができる、10代の、感性ってありますので、たくさんいろいろ見て、わあ、すごいな、いいな、かっこいいな、うまいなっていう感覚でコートに立つだけで全然違うというふうに思うんですね。うん。それと、実はそういう選手いると。憧れの選手いると。ただ、それを真似するっていうことは、恥ずかしいのか、それとも先生に怒られそうなのか、うん、とにかくそれは隠してるという、こういう選手もいると思います。はい。チームの練習だとね、きっと指導者の方が、一生懸命考えた練習メニューがあって、で、それを、良くも悪くもですけれども、ね、言われた通りやると、ね、機械的にやるというふうなのが部活、ね、それがチームでの練習ということで、確かにそれは間違ってはいないんだけれども、やっぱり個性というか、戦う上でね、試合をする上での個人の武器って必要じゃないですか。 はい。で、いい選手ってのは必ずその得意技ってのを持ってるわけで、で、その得意技を磨くってことはチーム練習じゃできないんですよね。はい。なので、その得意技を出していくっていう時に、自分のやっぱり憧れてる選手をね、一人二人決めて、で、その選手の良さを真似していく。自分がその選手になりきったつもりでプレーしていくっていうのは、やっぱりね、小さな子供のうちはすごく大事なことじゃないかなと思います。まあ、小さな子供っていうのは、高校生ぐらいまでを指します。はい。なので、小学生はもちろんですけれども、中学生、高校生でもですね、憧れの選手を一人二人決めておいて、ね、みんなに持たせておいて、どんどんその選手の真似をするといいんだよということをですね、折に触れて指導者の方が言ってあげて、うん。で、いい選手っていうのは必ず自分の得意技、自分の武器があると。ね、マイフェイバリットムーブがあると。でそれをちゃんと作るっていうこともまた大事だよと。チームで言われたことをやるのも大事だけど、その中で動きのね、流れの中で自分の得意技を出していくってことも大事なんで、まずはあの選手いいな、ああいう選手になりたいなっていう憧れの選手を決めるとね、まあある意味推し活みたいなもんですよね。自分のチーム、私はね、まあずっと公言してますけど、レイカーズが好きで、ずっとレイカーズ応援しててね、昔で言うとマジックジョンソン好きでみたいなね、こういうやっぱり純粋なこういう推し活的なですね、そういう気持ちを持って、バスケットボールに親しみ、そして真似をして、はい、自分の技術を磨くということは、これすごく大きなことだと思うので、憧れの選手がいるかどうか、そしているんだったら隠さずに堂々と練習で真似してみなと。うん。それはチームプレーをね、壊すようなめちゃくちゃなことするっていうの、それはまた違うんだけど、まあそんなことにはならないでしょうから、真面目な子だったらね。うん。なので、そういう意味でですね、憧れの選手を決めるっていうことはすごく重要なのかなと私は個人的に思っております。はい。皆様いかがでしょうかね。まあ考え方いろいろあります。言われた通りやってくれなきゃ困ると。うん。そんな、個性なんかいらないんだと、ね、ちゃんと歯車の一員になってくれればチーム強くなるんだと、まあ、それも確かにその通りだし、まあ、いろんな考え方あると思うんですけど、私はどちらかというと、ね、マイフェイバリットムーブがある、私の自分のお気に入りの動きがあるっていう選手って強みなのかなというふうに思うので、憧れの選手をぜひぜひ持ってもらいたいし、まあ、今なんか本当最高の時期じゃないですか。代表チームはね、強いし、ね、男子で言うとね、NBA 選手はね、日本人はいるし、もう本当バスケットボール本当に盛り上がってますよね。はい。なので、まあ、特に YouTube とかでね、簡単にこう海外の試合、プレー見れますから、まあこういう憧れの選手っていうのを持ちやすい、そういう環境にありますので、子供たちにそんなことも伝えてですね、憧れの選手の得意技を真似してみようという、そこから始めてみようというのも面白いんじゃないかというお話です。ということで、関係ない話をして終わります。もうちょっとだけお付き合いください。はい、ということで、ありがとうございました。実は今日のトークテーマですね、推し活ということで、ボイシーのトークテーマに乗っかってお話をしました。ちょっと違った角度でしたけども、何らかあなたの気づきのヒントになれば嬉しいです。ぜひともハートマーク押しといてくださいね。ハートマーク、だいたい70を目標にやっております。まあ、昨日、一昨日と少し、届かないのでですね、また改善して頑張っていきたいと思っております。ここまで聞いていただいたあなたで、今日初めて聞いたという方はですね、本当にありがとうございます。チャンネルのフォローをしておいてください。毎日放送してますので、チャンネルフォローをしておいていただくと、私の放送があなたの手元に届きやすくなります。さて、昨日の放送はですね、指導者なら人から好かれたいと思うなということでお話をしました。私のね、すごく最近読んで本当に良かった本だなと思うリーダーの仮面という本をね、参考文献にして、決定するときっていうのはもうどこまでも距離を取れと。ね、選手、部下から距離を取れという、そんなお話をさせてもらいました。まだ聞いてない方はこのチャプターのリンクから聞いてください。コメントを読み上げます。影島さん、とてもタイムリーなお話でしたと。うん。今回自分は部活よりも、こう、文章業務でこの考えが抜けていたように感じます。まとめる役であっても、自分より年上の人にお願いをしてなくてはいけなかったり、学校を大きく変える決断をしなくてはいけなかったりということで、リーダーの仮面を読んで実践したいと思いますということでね。はい、そういうお仕事にもね、気づきのヒントになったということで、大変嬉しいです。ありがとうございます。それから宮崎先生はですね、昨年ボトムアップでやってる時に最後の決断まで選手に委ねて、規律が少し緩くなった経験がありますと。情報収集と決断すっきりしましたということで、そうですよね。やっぱり決めるべきときはリーダーが決めるということをした方が、チームまとまるとは思うので、うん、かといって強引な決め方だとあまり空回りね、してしまって良くないというところ、まあ、この辺の住み分けですよね。トップダウン、ボトムアップ、その分け方ということで、何かヒントになったら嬉しいです。ありがとうございます。はい、ということで、コメントまた今日の放送に関してもいただければと思います。また、 放送に全然関係なくても、なんか質問とかあればですね、このボイシーの一本の放送で取り上げたいと思いますので、お気軽に、コメントお願いいたします。最後にバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。